シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。今日は3月上旬の注目先について話します。
はい。
じゃあ、7日の週、時計さんからお願いします。
はい。まずは、ウィキッド二人の魔女ですね。
はい。
これはまあ、僕は全然詳しくないんですけども、オズの魔法使いの、ブロードウェイミュージカルでウィキッドっていうね、作品があって、まあ結構人気作というか、有名な作品みたいなんですけども、
はい。
これの映画化ということですね。
そうですね。
まあ実写映画化ですね。
はい。
で、僕知らなかったんですけど、これ一応2部作って書いてあるんで、
そうですね。
これが前半なんですね。今回やるのが。
はい。う
ん、
そうです。
で、まあ、オズの魔法使いも、まあ知っているといえば知ってるんですけど、
はい。
なんか、ざっくりとしかストーリー知らないんですけど、多分詳しくないんですけど、まあでもそれの前の話ってことなんですかね。
そうですね。まあ、オズの魔法使いは、ツイスターとかも、まあ多分、オマージュされてると思うんですけど、ここでやってないんですよ、別に。
ツイスターズはやりましたっけね。そうですね。やりましたね、確か。はい。
だから、まあ、あれもそうか。韓国ドラマ。愛の不時着とか。
あ、もうそうなん。ああ、オズの魔法使いがベースになってるんですね。
ベースというかまあ。
うん。
だから台風みたいなの起きて。
はいはいはい、はい。
竜巻か。それで、まあ、オズのに行っちゃって。
うんうんうん。
ドロシーっていう主人公が。
うんうんうん。
で、まあ、テキサスに戻りたいって言うんだけど。
うん。
それを、魔法使いにお願いしようとするっていう。
うんうんうん。
で、なんかオズの世界には、北と南と東と西っていう、それぞれのところに魔女がいるんですけど、
うん、
東と西が悪い魔女な
ん
です。で、北と南がいい魔女だったと思うんですけど、
うんうん、
で、その、西の悪い、東の魔女は多分その、ドロシーが殺しちゃうんですよ。
うん、
多分、台風で落ちたところにいて、
お
下敷きになって死んだんじゃなかったかなと思うんですけど。
そんな。
その逆に、でもまだ西の悪い魔女っていうのがまだ残ってるから、
はいはいはい。
そいつを、まあ倒したりする話でもあるんですけど、
うんうん、
その西の魔女の前日なんです、
うん。ということですね。が主役ということですかね。
主役の人ですね。
ね。うんうん、
で、さっき言った北と南はいい魔女なんですけど、まあその、どっちかが、うん、もう一人の主人公、
ね。そういうことですね。うん、で、まあこの作品は、97回アカデミー賞で10部門ノミネートで、まあ注目作品ですけど、で、美術賞と衣装デザイン賞で受賞したんですね。
はい。
はい。で、監督は、インザハイツ、クレイジーリッチのジョン・M・チューという方ですね。
そうですね。
インザハイツってやりましたっけ？ここで。
やってますね。
やってますよね。
クレイジーリッチもやりました
よ。やりましたけど。
あ、クレイジーリッチはやってないか。
僕見てないんで、多分まだ。やってないですよね。
あれクレイジーあのなんか、
うん、
あそうか
似た
クレイジーリッチの話をしただけか
そうですね似た映画をインザハイツの時しましたかねかもしくはタイかどこかの映画でクレイジーリッチみたいな作品があってその時に話したかもしれないですねちょっと僕見てないんでうろ覚えですけど、うん、
僕はこのクレイジーリッチもインザハイツもちょっと引っかかるところがあって、
はい、おー
それを多分インザハイツの時に喋ったと思うんですけど。
はいはいはい。そうだったかもしれないですね。
っていうのは、まあ、この監督アジア系なんですけど、
はい。
例えば、クレイジーリッチだと冒頭に、なんか、アジア系の人がホテルに泊まるのか断れるみたいなシーンがあるんですけど、
うん。
多分あれクレイジーリッチだった。で、それで逆にその、でもそのホテルの、なんか、オーナーみたいな立場なんですよ、その断られた人が。
おー。
だからなんかその、差別した人をギャフンと言わすみたいなシーンがあるんですけど、
うんうんうんうん、
それってすごい下品だし、
うん、
なんか、あんま好きじゃないなと思
う
やり方だったし、
うんうん、はは
インザハイツでもなんか女性が男性のなんか股間とかをすごい言うシーンがある。
うんうんうん、
でそれって逆だったらどういうことになるのかっていうことあるし、すげえなんか、だからその、もちろんその強者から弱者への差別はダメなんですけど、
うんうん、
だからで弱者からその強者に対することを言っていいのかっていうのがすごいいつも現実に思うので、は
い、同じことをしてんじゃないかっていうことですよね。うん、
はい、それがなんか緩いと僕は思ってると思うん
ですけど。ああ、ね、うん。
でも今回はその 原作って、まあ、インザハイツもあるんですけどね。
はい、はい。
原作というか。うん、まあ、ブロードウェイミュージカルとして、まあ、ちゃんとしてる作品なので、うん、まあ、多分ないとは思うんですけど、
うん、
僕は、なんか相性悪い感じかなってちょっと思ってる。
なるほど。まあ、その辺は、この作品で言うと、まあ、見た目とかで仲間外れにされるとか、こう、嫌われるみたいなことが出てくるのかなってはちょっと思うんですけど、
うん、
まあ、なんかその辺であるかもしれないですね、もしかしたら。
うん。
うん、
そこがちょっと、まあ、取り越し苦労であったんですけど。
そうですね、はい。
はい。そうですね。
はい。で、その次が、フライトリスクですね。
はい。
こちらは、まあ、マンスリーシネマフォークのお題映画でもあり、まあ、3月はシネマクテ船小屋支部の、まあ、周年月ってことなんで、うん、
はい。
まあ、どうかな、神戸ちょっとお休みしてますけど、リアル開催がね、はい、今月3月あるかなと思いますけど、はい、まあ、岐阜もこのフライトリスクで合わせてマンスリーシネマトークやる予定ですんで、まあ、その作品ですね。はい、で、監督はメル・ギブソンで、
うん、
まあ、その、飛行機内の、飛行機って言ってもちっちゃい飛行機ですよね。3人乗りか4人ぐらい乗りぐらいの。
そうですね。
あれはセスナって言うんですかね、ああいうの。
うん、に近い
ですね。はい、うん。まあ、その中での密室劇というか、まあ、殺し合いみたいなところまで、ね、きっと行くんでしょうけど、まあ、そういう話みたいですね。
うん。
で、主演がマーク・ウォールバーグなんですけど、
はい。
まあ、よくあるあるだと思うんですけど、これ、僕は、予告編を見て、マット・デイモンだと思ってたっていうところですね。
あ
彼よく間違えられるらしいですけどね。
あ、そうなんですか。
はい。なんか、街でよく間違えられるみたいなこと言う、そういう記事が出てましたけど。
ジェシー・プレモンスだけじゃないんです
よ。そうですよね。確かに似てる人多いのかな、なんか。
まあなんか、いそうな顔なのか。
うん。まあまあ、これはちょっと楽しみだなっていうところですね。
うん。
はい。それから、もう二つ挙げたいんですけど、
はい。
ケナは韓国が嫌いでという作品ですね。
はい。
まあ、これは、その、すぐわかると思いますけど、韓国の映画で、まあ、主人公が、まあ、韓国が、まあ、嫌いでというか、まあ、嫌で、どこに行くんでしたっけ？韓国を抜け出して、
ニュージーランド。
そうですね。ニュージーランドにちょっと行って、まあ、自分を探したりとか、まあ、いろんな人と出会って、みたいな話ですね。で、この監督が、今回脚本もやってるんですけど、チャン・ゴンジェっていう方なんですけど、で、これに合わせて特殊上映で、
うん、
映画監督チャン・ゴンジェ、時の記憶と物語の狭間でというのをやってるみたいで、
はい、
18歳、眠れぬ夜、一夏のファンタジア、5時から7時までの樹皮という、1、2、3、4、4作と、この新しい作品ですね。まあ、の特殊上映も同時にやってますっていう感じみたいですね。
そうですね。
うん。まあ、僕はちょっとどれも見たことないんですけども。
うん。僕もないですね。
うん。これ、この今回の作品は原作が一応あるみたいですね。
そうですね。韓国は嫌いでっていう。うん、
ですね。
うん、まあ、名前がついて、ケナワっていうのが
ない。はないですけどね。うん。
この原作者のチャン・ガンミョンさんっていう人が、
はい。
最近、罰と罪ってい
う
やつを早川から出してるんですけど、
うん、
僕はめちゃくちゃ面白そうだなと思って、まだ読んでないんですけど、
はいはいはい、
メガネガティブさんが多分読んでて、結構面白そうなんですよ、
うん。
だからちょっと読んでる。まあ、この映画は全然関係ないですけど、
うんうんうん、
原作者が同じ小説が最近お手紙してるっていう。
その、どっちかというとその国内の、まあ、社会問題って言ったりいいのか、そういったのがテーマだったりするんですかね、その方の作品は。
でも、このバスと罪は、
はい。
まあ、ミステリーとクライム、ミステリー的な。なんか過去の、十何年前か20年ぐらい前に起きた殺人事件と、現在とは行き来するみたいな話っぽいんで、ちょっとわかんないですけど、まあ、どういう作風でずっとやってるんですけど。
なるほど。はい。で、あと一つ、プレイグラウンド皇帝ですね。
はい。
これは2021年74回カンヌ国際映画祭で、国際批評家連盟賞を受賞した、まあ、ベルギー映画で、
はい。
まあ、子供が主役の作品で、まあ、子供たちの、 まあ、残酷な日常って書いてありますけど、いじめとかそういったことですよね。
そうですね。はい。
も、まあ、子供たちの目線で描いた作品ということですね。
はい。
で、主役は、まあ、7歳の女の子が主役で、うん、まあ、そのお兄さんがいて10歳なのかな、
はい。
がいて、まあ、その2人が多分中心に描かれるみたいな話っぽいですね。
はい。
うん。まあ、なんか、重たそうなんですけど、ちょっとこれは、うん、出来も良さそうだぜ。はい。
サスペンスフルな感じの撮り方で。
そうですよね。ちょっとね。
何が起きてる
んだろう。まあ、北欧らしさもありますし、北欧ではないのか、ベルギーってごめんなさい。
まあ、北欧には入らないと。
入らないけど、まあ、ちょっとそういう、あの、うん、こう、なんか雰囲気ありますよね。うん。
イノセン。
そうそうそう。
イノセン2だと。どっちか、
ね。うん。あれにちょっと近いものね。うん、まあ、あれは SF というかね、ですけど、これはまあ、はい、現実的な。多分、話でっていうことですよね。うん。うん、はい。
しかもこれ72分しかなくて。
あ、そうなんですよね。うん。
ダルデンヌ兄弟もめっちゃ短いじゃないですか。
うん。
ベルギー映画って短いのが多いのかな。
お
ー。はい。ここで扱ったダルデンヌ兄弟のやつも80分ぐらいしかなかった。
そうでしたっけ。
はい。多分めちゃくちゃ短かった。
うん。
とか、まあ、ダルデンヌ兄弟はいつも短い。はい。
はい。僕は以上ですが、松さん他に何かありますでしょうか。
僕はプレゼンスです。
ほうほう。
プレゼンス存在。という、まあ、ホラー映画かな。
はいはいはい。
まあ、なんでかっていうと、うん、てかこの週、僕は個人的にはこれが一番楽しみかもしれないですけど、
はい、
なぜならスティーブン・ソバースガーバーグが監督。
そうですね。
まあ、彼の作品は大抵面白い。
うん。
でもなんか、これまでの作品とはちょっと毛色が違う気がする。
そうですよね。なんか、ちょっと思いつかないというか、どんな感じかなってわかんない感じがしますよね。
うん。
ホラーってそもそも撮ってるんですかね。
いや、多分あんま撮ってない
。ない感じしますけどね。
犯罪映画が多いですよね。
うん。
オーシャンズシリーズとか、
うん。
トラフィックとか。
うん。
まあ、コロナの時にコンテージョン話題になりましたけど。
うん。
そういう作品が多いから、こういう系統はないんじゃないかと思うんですけど、
はい。
これが面白そうなのは、あの、幽霊目線で話が展開していく。
うんうんうん、
だからちょっとカメラワークとかちょっと凝ってるのかもしれない。
ああ。
でも、幽霊目線になった場合怖いのかなっていうのはちょっとあって。
ああ、ホラーなのかっていうことですね、これ。
そうですよね。
そうか。確かにね、そういう感じはあんましなかったけどな。でも、匂わせみたいのはちょっとあったかな。うん。
これも84分しかないんですよ、ね。
うんうんうん。
で、フライトリスクも91分しかなくて。
はい。
で、今週
はい。
結構短い作品が多いんですよ。
そうですね。ありがたいですね。ちょっとウィキッドは長いですけどね。
うん。
2部作だけど160分くらいありますからね。
ああ、まあ。ですね。
なるほど。はい、これ、
それだけですか。
うん。あの、僕がパッと思い浮かべたのは、あの、ゴーストストーリーっていうのがありましたけど、映画ね。お化け、
ね。
そうですね。お化け目線っていうね。ま、あの、はい、シーツ被ったお化けみたいなのが出てくる。
はい。
あの、話ですけどね。まあ、それとはまたちょっと、はい、こっちはよりリアルっぽい感じですけどね。
うん。
うん。結構あれはファンタジーっぽいところがあったんで。
うん。
うん。はい。
じゃあ、14日の週は。
はい、お願いします。
一つ目は、まあ、フローですね。
うん、フロー。はい。
昨日発表されたアカデミー賞で、長編アニメーションを受賞している。
そうですね。はい。
で、監督が、ラトビアの、ギンツ・ジルバロビス監督。
は、う、い、ん。
で、まあ、前作のアウェイっていう、も、まあまあ、有名というか。
はい。
僕はこのアウェイ、まあ、映画館で見たんですけど。
あ、そうですか。はい。
ほとんど寝てました。
これ、セリフないんですよね。多分、アウェイも。
多分、なかったと思うんですけど。はい、
このフォローも、あ、フローか。フローもないんですよね。
ないと思います。
はい。
なんか、バイクで失踪してるシーンしか、記憶にない
ん
ですけど。
うん、うん。でも、ほぼずっとそういう話ですよね、確か。
そうです、
ね。
うん、うん。だから、ちょっと、今回も似てんのかなと思って。
あー、でも、その、明確な、あ、もう、実はこれ僕見てるんですね、東京国際映画祭で。
あー、そうなんですか。
はいはいはい。で、
あ、見てるんだ。
はい。まあ、結論から言うと、とても良かったんで、ぜひ、見てほしいんですけど、あの、これといって、あの、明確な目的地みたいなのはないですけど、でもその移動していくっていう意味ではアウェイに 近いとこはやっぱありますね。
なんか、あれですよね。なんか洪水が来て、
はい。
猫がボートに乗り込んで、
そうです、そうです。
まあ、どっか行くみたいな。
そうですね。まあだから、助かろうとするっていう、そういう、なんとか助かろうとするみたいな話ですね。
ノアの箱舟をイメージしてるのかなと思ったんですけ
ど、どういう感じなんですか？まあ、あると思います、それは。
うん。
うん、
はい。
世界観からして、まあ、そう、それは確かにあると思いますし、
うん。うん、
で、あの、動物が主人公なんで、
はい。
な、これもセリフないんですよね。
ああ。
まあ、寝ないようには注意しないといけないですね。
まあ、多分見に行くと思うんですけど、
はい。はい。
ここでやんなかったら寝たんだなって。
はい。まあこれ他にもなんかすごいアニメーションの
いろいろ
賞とか取ってますからね。うん。
アヌシー国際アニメーション映画祭で審査員賞、
はい、
観客賞、ゴールデングローブでラトビア初のアニメーション映画賞
を
取ってるし、はい、52回アニー賞でインディペンデント作品賞も取って
る。うん。
はい。だからまあ、まあこの年を代表する作品、アニメーション作品であることは
間違いないですね。そうですね。はい。この後収録する予定の野生の島のロズですか、
はい、
とこのフローがまあどっちも東京国際映画祭で上映されたんですけど、
はい、
まあこの2本がどうも今年のアニメーションでは話題作みたいですね。
うん、
うん、
まあ野生の島の方を推してる人もいましたね。
はいはいはい、
はい、じゃあその次はまあこれはもう結構楽しみにしてるんですけど、
はい、
フォードーターズ、
うん、
というドキュメンタリー映画ですね。
はい、
チュニジアが、
そうですね、ま。はい。
これは2024年去年の長編、アカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞にノミネートされた作品で、
うん、
ゴールデンアイ賞っていうのも取っている。
うん。
で、まあ内容は、まあ、4姉妹がいるんですけど、
はい。
上の2人が、イスラム国に行っちゃうんですよね。
うん。
で、それなぜ行っちゃうの、行ったのかとかいうことを、まあやっぱお母さんとかが、まあ気になるというか、
はい。
いうこともあって、なんか、家族のことを、こう、アクトするというか、
うん。
まあ、演じるみたいな感じなんですよ。を家でやってみる。家なのかわかんないけど、まあ、再現してみるって。
はい、はい。
で、その再現していくうちに、今がいろんな家族の、家庭のことが分かってくるみたいな話なんですけど、
うんうん
うん、はい。まあ、だから、その理由も分かってくるのかもしれないし、
うん。
まあ、そうですね。イスラム国は最近ちょっとあんま映画化は、映画内容としてはあんまり薄れてきてはいますけど、
うんうんうん、
まあこういうふうにイスラム国に行ってしまった人がなんでなのかっていう理由についてはちょっと
深い
ところがあるので、はい、楽しみにしています。
はい。これ監督が、
うん、あ、そうですね。
皮膚を打った男の、
はい、そうですね。
カウテール・ベン・ハニアという方ですね。
まあそれも、あれですよ、ノミネート。
ああ、そう
か。ノミネートだけじゃないのかな。賞を取ったんだ。ちょっと忘れちゃった。けど、まあ、有名な人ですね。
うん、
有名な監督、
ね。そうですね。はい。
僕はそんなとこですかね。まあ、おとけさんには、こう、言いたいやつがあるから。
はい。
おとけさんに任せます。
はい、ありがとうございます。マスさんが残してくださったのは、ロングレッグスですね。
はい。
で、ただこれ、もう僕は、あらすじ読んじゃったんで、もう仕方ないんですけど、うん、もし気になってる方は、あらすじ読まずに見た方がいいんじゃないかなってちょっと僕は思いますが、もう、
あ、そうなんです
か。そんなの、あれかな、もう話題になってるのかな。まあ、これシリアルキラーものなんですけども、
はい。
で、ある俳優がまあシリアルキラーを演じてるんですよね。
うん。
で、それが、予告では実は誰かわかんないようになってるんですよね。僕が見た限りでわからなかったんですけど、なので、まあ、あえてここでは言わないように、しようと僕は思うんですけど、
うん、
あらすじ読んじゃうともうすぐ書いちゃってるんで誰が演じてるかっていうのね、うん、はい、まあまあシリアルキラーがまあなんか暗号を残しててそれを FBI の捜査官が調べてくみたいなね、そういう話みたいですね、うん、かなりのシリアルキラーみたいですね。
そうですね、
うん、でまあそのシリアルキラーの演技がすごい話題になったという一応作品ですね。はい。あんまり言うとあれなんで、これぐらいにしときます。
はい。
はい。で、それから、じゃあ、あと、二つほど、逃走という映画ですね。
うん。
はい。監督は、足立正夫監督で、まあ、この人日本赤軍の元メンバーらしいんですけど、 まあ、それ系の絵をね、ずっと撮ってる感じですけど、今回はその、うん、この間亡くなったんでしたっけ、霧島さとしですよね。はい、はい、ずっと指名手配になってた、東アジア反日武装戦線の元メンバーですよね。
はい。
で、まあ、ある時出てきて、もう、結構末期癌だったとかね、そんな風でしたけどね。うん、まあ、ちょっと前に話題になりましたけど、まあ、それの映画化ですね。
はい。
で、主演は、古舘寛司で、若い頃を過ぎたライルがやってるという作品ですね。うん、僕はその、この監督の作品は多分、ちゃんとは見たことないんですけども、
はい。
まあ、まずこの、事実ですよね。うん、実際にあった出来事にもすごい興味ありますし、あとは古舘寛司が好きっていうのもありますし、
はい。
あとはまあ、ハラハラ時計というものは、まあ、あれは、東アジア反日武装戦線が出してた、なんか、本みたいのですか、あれって。なんかそういう、ハラハラ時計というですね、なんかね、テロの指南本みたいのがあるらしいんですけど、
はい。
それを元にしたお芝居なのか何なのかわからないんですけど、
うん、
そういうのが今度ここでありますよっていうチラシが電信柱に貼ってあったのを見たことがあるんですね、小学生の時に、
うん、
でハラハラ時計って何なんだろうってずっと思ってたんですけど、
はい、
後から調べたら、まあ、すごく政治的なものだったっていうのが分かって、そんなものがあったんだっていう、すごいね、昔の記憶があるんですけど、
うん、
はい。まあだから、そういう、まあ知らないっていうのもあるんですけど、興味がある作品ですね。はい。
うん、
はい、で、あと一つ挙げたいのは、これは劇場公開ではないんですけど、まあネットフリックスの配信作品なんですけど、はい、エレクトリックステイトですね。
うん、
まあ、ルッソ兄弟の映画ですね。
はい。
まあ、原作があって、シモン・ストーレンバーグの、まあ、同名、グラフィックノベルって書いてあるんですけど、うん、漫画みたいなことですか？ちょっとわからないんですけど、僕は。グラフィックノベル、まあまあ、そうですね。うん。まあ、それが元になってる作品で、
うん、
まあ、未来のお話で SF 作品って感じですかね。
うん。
人間とロボットが、共存というか、まあ、協力して、みたいな話で、はい、まあ、ちょっとゲームっぽいね、感じはすごいあるんですけど、
うん、
それこそフォールアウトとか、ああいうのを好きな方は結構、世界観としては似てるんじゃないかなと思いますけど、まあ、面白そうだなと思ったのと、まあ、ルッソ兄弟が監督だからっていうのもあると思うんですけど、MCU 俳優が多数出演してるっていうところもね、まあ。
そうです。声だけっていうの
声だけっていうのもありますしね、はい。これは注目かなと思いますね、
うん。
うん。はい。僕はそんなところです。
はい。
はい。
以上で。
はい。
ですかね、
はい。はい。
では、3月上旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。